上海でチャレンジしている人をインタビューする番組スイッチ。この番組はリバイアが提供しています。はい、皆さんこんにちは。スイッチパーソナリティの五郎でございます。今日は2本収録がございまして、今回3本目の収録でございます。ですね、今回のゲストはHIS 上海の高平さんでございます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。こんにちは。はい、
こんにちは。ということで、8月頭になってしまうと思うんですけども、
はい。
今回実はですね、番宣みたいな形になってしまいますけども。
本当ですか？ありがとうございます。
HIS さん、カムリの番組を、ちょっと共同でやらせていただく形になりましたので。は
い、すいません。知ってて来てるんですよね。
その番宣も兼ねて出ていただいておりますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。高平さんとの出会いは、前任の。
そうですね。
はい。
はい。紹介がありましたね。
そうですね。
僕は多分出張中に一回田中さんと。
あ、そうでしたね。
そうだ。五郎さんって言わなきゃいけない。
あ、大丈夫ですよ。
お会いしまして。
そうですね。
はい。
それで一度お会いしてからの、
はい。そうですね。お付き合いで。はい。はい、もう2年ぐらいです、
ね。ですよね。
はい。
早いですよね。
あっという間ですね。
ですよね。
本当に、はい。本当にあっという間で。
あと、この間、5月の、
はい、
15日だったと思いますけども、うちの会社が、
はい、
上海で、日本語テレビ、
はい、
やってる ICS さんに出させていただいた時にですね、
はい、
あまりの嬉しさで、まあ、Facebook にちょろちょろっと書いた時にですね、
はい、
高平さんからコメントいただいて、おっと、実は、その、僕らの前の週が高平さん
そうなんです。ちょうどたまたまそこも、ご紹介いただいて、はい、まあ、ご縁がありまして。
ですよね。
まあ、訪日旅行が、こう、増えてきたよ、ということを、
は
い、
なるほど。
ちょっと偉そうに語ってまいりました。
僕も最近インターネットラジオが、最近増えてきたぞっていうのを偉そうに語ってみたんですけど、意外とカットされてた。
そうなんですね。
な感じで、最近もいろいろ、旅行関係のお話だったりとか、
はい、
まあ、中国人が、やっぱね、中国人の個人のお客さんが日本に行かれる、まあ、FYT って呼ばれるところであったりとか、ね、が増えてるなんて話を聞きますんで、
はい、
まあ、前半後半、2回に分けて、はい、そこら辺のお話もお伺いできればと思いますんで、
はい、
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。そうすると、まず、ちょっといろいろ伺いたい点があるんですけども。
はい、怖いですね。
大丈夫です。まだお酒が入ってない。
あ、そうなんですね。はい、
そもそも、中国に来たきっかけ、はい、みたいなところをちょっと掘り下げて伺いたい
です。そうですね。きっかけは、もう、まあ、本部長からですね、はい、まあ、移動だよと。
うん。それはやっぱ唐突に。
唐突に来ました。忘れもしない2年前の7月の4日の金曜日。
7月の4日の金曜日。あ、曜日まで覚えてですね。
もう帰ろう、帰りたいなと思ってた時に、本部長呼び止められ、移動だよと。
は
い、どこですか？中国、上海。もう5秒で、わかりました、行きます。
結構社風的にはそういう、
そうですね。
即決。
まあ、特に断る理由もないですし、もちろん、まあ、上海チャンスがある街だなってイメージは、ありました。そのまで2回ぐらい来たことはあったんですけれども、ただ、そこで仕事をしたことはもちろんなかったですし。
旅行ですか？
旅行です。旅行とあと一つは研修ですね。はい、できました。
なるほど。なんかこの番組でも、上海来たきっかけとか、こう、いろいろ、まあ、40人ぐらい聞いてるんですけど、
はい。
大体皆さん一瞬こう迷うというか、はい、決断に、
はい、
っていう、ね、もちろんご家族への説明も当然ありますし、
そうですね。
それ5秒で決めるってね、なかなかこう普段から意識してないと、なかなかできないと思うんですけど。
はい、まあ分かりました、いきます。本当5秒経ってないと思うんですけど、ね。
経ってないですよね。
ただまあその時は、はい、まあ役職者のメンバーが、何、
うん、
でしょうね、まあ、英語のレッスンみたいなものを、
はい、
まあ、会社の負担で受けさせてもらってて、毎週毎週、ま
あ、
平日の8時ぐらいかな、はい、7時半から8時ぐらいから1時間から1時間半ぐらい、外国人の講師、もネイティブの方と、ずっとこうグループレッスンがありまして、
いいですね。
で、その時に一緒にいたメンバーは間違いなく英語圏だよね、なんて話をしてたんですけれども、
はいはい、確かに。
上海って言われて、あのレッスンは何だったんだと。もちろん、英語ももちろん勉強しないといけないですけど、
ね、はいはい。
はい、
確かにそうですよね。英語の研修受けときながらの、
はい、
なぜ言える上海
だと。って思いましたけど。
これ、差し支えないで構わないですけど、その、はい、高平さんが上海に選ばれた理由みたいなものって、はい、なんか、
会社的に。いや、これはね、
なんかあると思います。
まあ、会社的な理由が表裏あるのかもしれませんけれども、はい、まあ、前任の、まあ、中田という、うん、まあ、都知事ですね、はい、関連会社の、タイのバンコクに設立された、はい、アジアアトランティックエアラインズという、
うんうん、
まあ、チャーター専門の航空会社がありまして、
はい、
そこに移動が決まったと、
うんうん、
でそこが開くので私だっていうふうにそのまま聞きましたけど、あ、そういうことですかと。
なんかこう中国にこう移動するっていうか、中国で活躍できる人は誰なんだろうって、こう、社内でやっぱこう、ね、上の方って考えると思うんですけど。
どうなんですかね。
結構なんかやっぱ合うか合わないかみたいな、そこで判断されるケースが、他社さんだと多いのかななんて見てるんですけど。
そうなんですか。まあ僕は比較的、まあどこの、まあ日本でもいろんな部署行きましたし、はい、まあ、どこの部署でも比較的あの、まあ楽しく、
はい、
まあ仕事ですから厳しくやるんですけど、まあ、ある程度適用はしてたと自分では思ってるんですけ
どね。なるほどね。
はい、中国はやっぱり本当初めての海外赴任でしたから、まあ、不安は若干ありましたけどね。
ですよね。
はい。
その時に、ご家族の反応っていうか、はい、結構止められる方も結構いるんですけど。
まあ、止められてもね、サラリーマンですから。
まあ確かに行くしかないんですけ
ど。
ね、
うちの、まあ、嫁は、うん、まあ、家内はですね、はい、まあ、社内結婚だったので、
あ、なるほど、
まあ、その僕に行ってきた本部長も知ってますし、はいはい、まあ、現社長とも一緒にみんな仕事してるので、まあ、全部分かってるんですけども、
はい、
一応その夜には言いましたよ、ちゃんと家内には。
はい、
今日は
金曜日の夜に。
金曜の夜に、はい、夜11時半から12時頃。
はい、
寝てましたけどね。
起こしての
。起こして。そこは大事だから起こさなきゃまずいと思うんですね。
大事ですね。
で、海外決まったよと。どこになったの？中国の上海だと。ふーんって。意外だねと。
リアクションあまりあれですね。
ないですね。まあ、意外だって言ったのは、まあ、英語のレッスン受けていたのも知ってましたし、
はい、
あとは僕も家内ももともと、社内でツアーの企画やってる時期があってですね。うんうんうん、ハワイとか、グアムサイパン、あとは南太平洋あたりのビーチのセクションだったんですね。
なるほど、なるほど。
で、僕とその時たまたまハワイの責任者やってまして、
うんうん、
まあ、ハワイには何度も仕事であったり、うん、まあ、出張、はい、研修、いろいろ行ってたんですよ。
はい。
で、いきなり中国って言った時で、まあ、それは意外と思うだろうなと思う。
ハワイがいいっすね、みたいな。
ハワイだったら、後から聞いたんですけど、はい、嫁と娘はですね、はい、ハワイだったら一緒に来てたと。
行きますよね。
ハワイとシンガポールだったら行くって後から言ってました。
なるほど。はい、そんな奥さんの後押しというかね、
はい、
まあ、あったわけで、
はい、
上海に来られたわけですけども、
はい、
まあ、旅行と研修含めて、まあ、2回来られたんで、まあ、初めてじゃなかったと思うんですけど、まあ、
そうですね、はい、
実際この海外で働くっていう、
うん、
ところ初めてだっていうところだったんで、はいはい、実際降り立ってみていかがだったんですか。
まあその前にですね、はい、まあ前任との引き継ぎということで、
うんうんうん、
内示を受けてその4日後ぐらいにもう実は出張で上海に来てるんですね。
早いですよね。
上海そうなんですよ。で2週間弱12、3日いたんですけども、はい、そこで、まあ、ある程度、はいはい、まあ、ホテル住まいでしたけれども、うんうん、まあ、生活のまあ生活感というのを、ね、味わえましたから、その8月に赴任してからは全く、まあ、何も問題なく。
あ、本当ですか。適応能力めっちゃ、
はい、適応なんですね。まあ、そう、出張中は、まあ、多少ね、まあ、疲れもあったし、
はい、
まあ、体調悪くなったり、まあ、若干ですけど、しましたけどね。別に会社休むほどじゃないですけど、
はい、
まあ、8月来てから別に何も、持ってきた薬も全く開けてないっていう、お腹も崩してない。病院もまだ行ってないですね。
へ、
何なんだって感じですね。
なんか先ほどお話ありましたけど、どちらかというとこのビーチリゾートっていうんですか、
はい、
そっち寄りだったのがいきなり、ねね、なんかちょっと真逆なのかちょっと分かんないですけど、うん、
はい、
だいぶ印象違うところに来られたと思いますけど、印象的にはいかがですか。はい、
まあ、そうですね、はい、まあ、街はでもどんどんやっぱ発展してるなと思いましたし、はい、うん、まあ、その時前任と引き継ぎ等で街を歩いてる時も、まあ、ここ昔はだったとか、これちょっと前までお店があったけど今なくなったとかいろいろ聞いててですね、まあ日本と比べてまあ変化のスピードって言いますか、なんかいろいろ早く進んでるんだななんて 思いましたけどね。
ですよね。
だから仕事をやってみると、はい、早く進まないこともあって、どっちなんだよっていうことありますけどね。
これ中国あるある
ですよね。そうですね。はい。早くしたいことはなかなか早く進まなくて、
進まないですよね。
でさっきねすごい美味しいお店だったのに急になくなっちゃったりとか、ポイントカード貯めてたのにあのポイントどうしようとか、ね、ちっちゃいですけど
使えなくなっちゃいますよね、急に
思っちゃったりするんですよね。
じゃあ結構比較的中国には早い段階で慣れたというか、
まあ上海にはですね、多分まあ中国っていうくくりと、まあ上海っていうくくりは、まあ、あの違うよと聞いたことあると、本当にまあ上海では中国は語れないんだろうなと思って、まあ、上海には慣れました
です、ね、
ただまあ中国の例えば内陸の街とか北京はすぐ慣れたかどうか分かんないですね、まあ、何とか行きましたけど、
はい、
上海にはあのまあ知ってるメンバーもおりましたし、
住みやすいですよね、
そうですね、比較的、はい
はい、なんかあのちょっと話戻っちゃいますけど、
はい、
その現在だと入社されてから20年
立っちゃいました。
ぐらい。という。
立っちゃいました。
とこですけども。まあ、やっぱりお仕事柄、海外を意識されて選んだのかななんてちょっと思ったんですけど。
それ入社のきっかけですかね。はい、入社のきっかけはですね、こうあんまりこう公共の電波で言うのは恥ずかしいんですけども、もともとあの、はい、大学時代は子供たちとサッカー、まあサッカー教えてまして、
へ
ー、で、まあ、人と関わる仕事がしたいなと思いまして、旅行会社が第一希望。あとは例えば結婚式場、
はい、
フィットネスクラブ、
おー、
まあ、サービス業をメインでいろいろ選んでいて、ま、いまして、
なるほどですね、
でいくつか受けてましたと、
はい、
でその中で HIS は、まあ、まあ、縁あって、
はい、
一番最初に内定をいただきましたと。もうゴールデンウィーク前ですね。
あ、かなり早いですよね。
早いんですよ、はい、でなのであのもうそのあと就職活動もしたくないですしすぐあの電話をいただいて、当時はもう電話ですからね、はい、パソコンとかの応募でもないので、
そうですよね、
電話、夜電話ですよね、人事担当者から電話、その人事担当者は今ロンドンにいるんですけど、
ああそうなんですね
電話があって、はい、やっぱその時の一言がですね、あなたと一緒に働きたいと思いましたと言っていただいたんで、まあ、みんなに言ってるんでしょうけど、まあ、まあ、
嬉しいですよね、
嬉しくなりまして、ぜひお願いしますと。でいついつ来れますかって言われて、はい、あ、その日は他の会社の面接なんですけど行かないで御社に行きますと
言ってよく覚えてますね
その電話で喋ったことね。
なるほどなるほど、
はい、
結構なんか長くいらっしゃる方が多いイメージありますけど、
そうですね、まあ、うちの会社はまあ、同じ旅行業界の方はなんとなくご存知かもしれないんですが、はい、ちょっと独特なまあ、社風というか、まあ、変化、進化、発展してましたんで、もちろん体育会系ですし、
はい、
まあ、うまくいくまで何とかやり続けようとか、
いいですね、
はい、まあ、気合と根性、忍耐の世界もあったりとか、
もう体育会ですね。
しますんでね、まあ、そこにやっぱ耐えれるスタッフは長くいますし、
合わないと、
まあ。残念ながら耐えられないスタッフは早く、ね、まあ、退社される方もいます。最近の、ね、若いスタッフはどうかわからないですけど、
はい、
最近は、もう少し日本も緩くなってるはずなので、僕たち入った時は。
もう一番厳しい時。
そうですかね。はい、まあ、入社、僕が入って同期150人入ったんですけど、
はいはい、
その時で全員で650人になったのが95年なんですよ、確か。
今は
今グループで1万人ぐらいにな
ってですよね。
僕はもう1万分の1でもうちっちゃいですね。っていう感じになりましたけど、
ね。1万人ですもんね。
グループで、そうですね。まあ、海外も増えて、関連会社も増えて、
はい、
まあ、ホテルもあって、いろいろあって1万人ですね。当時は HIS の単体でしかなかったので、
はい。
はい。
その当時は海外来るっていうのは、あんまり意識してなかったんですか？
実は若い頃はですね、はい、ただがむしゃらに、闇雲に海外で働いてみたいなと思ってました。
うん、
で、まあ、給料がどうだとか、
はい、
待遇がどうだとか、その何も気にしないで、とりあえず働きたい。はい、
なんかそういうのありましたよね、はい、昔。
何の意味もなく、はい、どこが良かったのって今思うと、どこでも良かったと。チャンスがあったら行けたかったな。はい、その時やっぱ日本も急成長してましたから、
あ、そこそこ、
みんながみんなやっぱそういうチャンスはなかったですね。
はい、はい、なるほど、なるほど。
ごく一部の成績優秀者だけが行けるって
。
残念ながらそこに入ってなかったんで、僕は。
で、若かりし頃、ちょっと海外は意識してたものの、まあ、ご結婚もされたりすると、はい、まあ、多少そういう、ね、なんか。まあ、
そこが薄らいでいったっていう感じですかね。でもやっぱり同期であったり、
はい、
先輩も後輩も、うん、まあ、年に数名ずつぐらいは海外に行ったりする者がいるので、まあ、いつかは来るだろうななんていうのは思ってましたね。
うちやっぱそういう気持ちは、
ありました。役員とかが後ろ歩いてても、次どこがいいのとか、普通に行ってきますからね。
なるほどですね。
アフリカ、南アフリカ行くとか、ブラジル行くとか、まあちょっといじられながら、ロシア空いてるよとか。
でもそういう、なんですか、身近な同僚とか先輩とかがもう行ってるから結構なんかあれですよね。はい、体制が整ってるっつうか。
そうですね。まあそういう、行かざるを得ない、行く文化はありますね。海外に行く文化ですよね。
なんか今だとね、日本だと若い人が海外出たくないとかっていう風になってるって言いますけど、
そうですね、
やっぱ身近にそういう方がいるいないってだいぶ違うのかなと。
まあ、そうですね。うん、まあ、同期、先輩後輩が海外にいて、はい、あとまあ年に1回あのグループで、まあ、役職者が、マネージャーが集まる会議があるんですね。
はい、
その中でもやっぱりグローバルに関する話っていうものの比重がどんどん増えてますので。
やっぱそうですか。
はい、まあ、日本の、まあ、やっていることよりも、海外でのこう成功例の発表事例だとか、戦略の発表とか、そういうことの方が今はやっぱり多くなってきてますんでね。
やっぱマーケット世界だってことですよね。
そうですね。まあ、日本人の海外旅行は、今からどう頑張っても、まあ、ここまでしか伸びないだろうというのがあるので、まあ、何かものすごい天気が来れば別ですけれども、
まあ、なかなか考えにくいですよね。
そうですね。他社さんとの、まあ、兼ね合いであったりとか、飛行機の座席数であったりとか、まあ、そういうのを踏まえると、日本からの海外はもう、ね、まあ、ある程度一定の安定期を迎えていると。
次は、
アジアを中心とする、こう、世界の、だ日本は関係ないですね。もう世界から世界ですね。
ああ、そういうことですね。
中国からアジアもそうですし、
はい、
アジアからヨーロッパもそうですし、アジア圏内もそうですし、
はい。なるほど。
まあ、そういう旅行がもっともっと会社としては大きくしていかなきゃいけないと。
なるほど。
はい。何も僕できてないんですよ、まだね。
ということで、今回は、上海来る前ぐらいの、
はい、
お話をいろいろ聞きましたけども、ちょっと後半戦では上海でのビジネス体験というか、
はい、
そこら辺も話を伺えればと思いますので、
はい、
次回もまたよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
今回お届けする曲はタイカのラストランナーです。ではお聴きください。
それぞれの歌があり、それぞれ声も違う。うまく歌えるじゃなく、心で歌うかで、今歌ったこの歌はいつかみんなに届くでしょう。一番になるために走ってるんじゃない。それぞれゴールがあり、走るスピードも違う。遅れてもいいんだよ、一生懸命なら。君が歩いたこの道はちゃんと輝いてるから。一番最後のランナーがゴールした時、一番祝福されたこと気づきました。最後まで走れたのがゴールでした。ラストランナーはその日一番輝いてました。
この番組はリバイアがお送りいたしました。